から直接取り込むときに起こる。核サマ体またはプラスミドのどちらかに入っていた DNA 分子が利用される。どちらの場合も、別の細胞が死んで溶け、水生環境で分解された DNA が、生きた細菌細胞が生息環境でそうした DNA を見つけると、その高分子化合物にくっつき、酵素を利用してほどきにかかる。DNA は、はしごに似た二重螺旋の構造をしている。そこで酵素ははしごの横棒を次々に切って、DNA を一本ずつに分ける。一本はそのまま分解してしまうが、細胞は残りの一本を内部に取り入れ、そこで自分の DNA に組み込む。形質導入は、バクテリオファージが細菌細胞に感染して、別の微生物の DNA を持ち込むことで起こる。ファージが細胞の DNA 複製手段を乗っ取っても、その細菌を殺さなければ、細菌細胞は一部に異なる DNA を持つ新しい子孫を作ることになる。それまで自然界にはなかった、全く新しい細菌が、増殖を始める。細胞間のプラスミドの移動は、接合によって起こる。接合は、二つの細胞が性繊毛と呼ばれる間によって物理的に結びつくため、細菌版の有性生殖とも言われてきた。一方の細胞からもう一方の細胞に性繊毛を伝わって DNA が移動した後、性繊毛は切れる。接合の結果、受容側の細胞は新しい遺伝子を既存の DNA に組み込む。その細胞が分裂すれば、娘細胞及びその後の世代はこれらの遺伝子を持つことになる。細菌で起こる遺伝子導入は、抗生物質耐性遺伝子を細菌集団の間で伝えられるという点で、最も深刻な影響を及ぼす。ここで説明してきた DNA をやり取りする3つの方法のどれか1つを使える限り、細菌同を得るが禁煙である必要はない。プラスミドは抗生物質への耐性に利用される遺伝子を複数持つことが分かっているので、これまでの数十年間で抗生物質耐性が拡大した最大のルートは、プラスミドの移動だろうと考えられる。細菌における遺伝子導入の進化について、生物学はまだ、すべての疑問を解明できていないが、これらのシステムが細菌にもたらす利点に疑問の余地はない。細菌はチャンスを見逃さない。抗生物質耐性菌による感染が最も多く発生するのは病院だ。病院では抗都市物質がたくさん使われる上、集まる患者は病気、外傷、手術によって弱っているから、細菌感染に絶好の機会を与える。病院や医療機関内で新たな細菌などに感染することを、院内感染、と呼ぶ。異なる患者に接する前に正しく手を洗わない医師、看護師、技師など、病院職員からの感染も多い。病院の職員を黙って観察してみたところ、正しい手洗いを励行している医療専門家は、一般の人たちよりわずかに多いだけという結果が出た。一般で正しく手を洗っている人は、全体の半分にも満たない。しかも医療専門家のお粗末な手洗い洗う時間が短い。使う石鹸が少ない。石鹸を使わない。または全く手を洗わない。の大半は、一般の人たちが利用するトイレでのことだった。現在ではほとんどの病院で、他のどの場所より多くの細菌が見つかり、それらの院内細菌では多剤耐性の発生率が高い。細菌は全て危険だと人々が信じるのも無理はないが、そのような考え方が、抗生物質の乱用だけでなく、同じように殺菌剤など抗菌製品の使いすぎも招いてきた。医学生物学者のスチュアート・レビは、殺菌剤で熱心に掃除しすぎれば、細菌が耐性を発達させるチャンスを増やすだけだと警告してきた。殺菌剤や抗生物質に耐性を持つスーパー細菌は、遺伝子をやり取りすることによって、最高の防衛策を共有してきたのだろうか？洗浄漂白用製品漂白剤。第4級アンモニウム化合物。に含まれている化学物質は、抗生物質の共有はあり得ないように思える。それでも、細菌がこれらの化学物質を排出する方法は、抗生物質を追い出す場合とほとんど同じで、使うのはポンプのような仕組みだ。ポンプ。という言葉は誤解を招くかもしれない。細菌の抗生物質組み出しポンプは細胞内にあるトランスポーター輸送体を利用している。細菌の外側の膜にある受容体の細胞を通って抗生物質が細胞内に入ると、トランスポーターがそれに気づいて抗生物質に近づき、捕まえてしまう。こうして抗生物質によって変化したトランスポーターを、細菌のタンパク質膜融合タンパク質と呼ばれるもの、が見つけ、 その複合体を大急ぎで別の細工から外に運び出す。細菌は、トランスポーターと膜融合タンパク質を作るのに必要な栄養分を確保できる限り、抗生物質を追い出してそれに対抗できる。このシステムが正しく働くためには、トランスポーターが抗生物質の全体または一部に気づかなければならないので、科学者たちは気づかれないような独特の抗生物質を生み出そうとしているし、生物学者は抗生物質の組み出しポンプの仕組みを台無しにしてしまう。新しい天然物質を探している。もし、化学物質の排出ポンプと抗生物質の排出ポンプが全く同一のものなら、超スーパー細菌が現れて、抗生物質だけでなく殺菌剤にも耐性を示す日は近いだろう。完璧な耐性か、完璧な薬か、この競争でどちらが勝つかは、まだ誰にもわからない。確かに抗生物質耐性の発達は、これまでいつも宿主と仲良く暮らしてきた細菌を変えてしまった。体に住み着いた善玉菌が感染症を起こすのは、環境が変化して、感染しやすくなった時だ。その場合の環境は、普通免疫力が弱ったり未成熟だったりすることに関係し、主に次のような要因を持つ、ハイリスク群、とされる人々で起こる。体を衰弱させる慢性病、薬物やアルコールの依存症、栄養不足、妊娠、老齢、要弱い乳幼児と12歳未満の子供、HIV、AIDS、臓器移植、がんの化学療法や放射線療法、ここに挙げたストレス要因はどれも、抗生物質耐性菌が感染症を引き起こし、それに対して抗生物質が投与され、それがさらに耐性を強めるという、危険な循環を増幅する。ごく一般的に体についている細菌の一つ、黄色ブドウ球菌は、すでに UL2 の多剤耐性菌として知られるようになった。黄色ブドウ球菌は健康リスクであると同時に体の常在菌でもあるのだから、数々の選択肢の中から抗生物質や殺菌剤などの武器を選ぶよりも、一人一人が良い衛生状態を保つ方が効果的だ。図3月2日。物質はもうすべて見つかってしまった。から、天然または合成の新薬を生み出す研究は難しくなり、かかる費用も増えている。かつて抗生物質の生産でトップに立っていた会社も、今では新しい抗生物質の研究費を減らしてしまった。甘い知らずの研究費と、認められるまでに時間がかかりすぎて新薬から十分な利益を見込めない特許の仕組みのせいで、医師が感染症への対応に繰り出せる道具の範囲は狭まるばかりだ。起業家たちはこれまでに、コロイド銀、鋼、亜鉛、マグネシウム、薬草クローブ、エキナシア、ノヨーガーリック、オレガノ、ターメリック、タイム、柑橘油、TP オイルエキス、グレープフルーツシードエキスを試してきた。これらのほとんどを実験室の培養物で検査してみたが、どれにも確かに抗菌作用がある。だが、実験室で細菌の増殖を抑えるのは、自然界や体内にいる細菌の力を抑えるより、はるかに簡単なのだ。抗生物質は急速に増殖している細胞に一番よく効くから、実験室の細菌は、最も影響を受けやすい状態になっている。自然界なら、細菌は防衛機能のスイッチを入れ、増殖の速度を緩める。そのどちらも、抗菌剤の持つ働きの一部を無効にしてしまう。新しい世代の抗生物質はまだ登場していない。もし現れるとするなら、多分海からやってくるだろう。科学者たちはこれまでの10年間に、誰も見たことがなかった抗生物質を生み出す海洋細菌、藻類、海綿、サンゴ、微小な無脊椎動物を探し出した。新たな海洋性の抗生物質が、ブドウ球菌感染症、淋病、連鎖球菌、結核、院内感染との戦いに負け続けている現在の抗生物質にとって、変わる日は、近いかもしれない。薬の歴史、紀元前2000年。さあ、この根っこを食べなさい。西暦1000年。そんな根っこは野蛮だ。さあ、祈りなさい。西暦1850年。そんなお祈りは迷信だよ。さあ、この妙薬を飲み干してごらん。西暦1920年。そんな薬は当てにならないよ。さあ、この錠剤を飲みなさい。西暦1945年。そんな錠剤は効かない。さあ、このペニシリンを注射しよう。西暦1955年。おっと。バイ菌が突然変異した。さあ、 このテトラサイクリンを注射しよう。西暦1960から1999年。さらに39回の。おっと。さあ、もっと強力なこの抗生物質を注射しよう。西暦2000年。バイ菌の勝ちだ。さあ、この猫を食べなさい。作者不詳。2000年。